はい、おたばだけでございまーす。
はーい。
はーい。
まあ、先ほど雑談で、プリキュアの話が出たんですけども。
はい、はい、プリキュアですね。
プリキュアですね。
はやちゃん、例のアイテムは買うんですかね？
もちろんです。
東映ぶっ壊れたぞ、アイテムですよね。
そうですね。どうした東映っていうアイテムですね。もちろん買いますよ。
買いますか。
はい。
やっぱ獣属性。
はい。
なんか最近のウルフルンね、すごく男前になってません？
そうなんですよ。最近のウルフルンすっごいかっこよくて。
ええ、なんか僕、中学校の頃の不良みたいな感じに思えるんですけど、彼は。劇中でね。
まあね。うん。
なんか辺に、はやちんは萌えポイントがあるんですか？
いやー。いやー、多分ウルフルン自体が相当な萌えポイントなんで。はい。
はい。
まあ、そんな感じでね。
はい、わかりました。
はい。
まあ、今日は全然、プリキュアとは全く関係のない、パプリカというか、まあ、筒井康隆先生の作品をちょろちょろとやろうかなと思っております。
はい。
はい、じゃあ行きましょうかね。
はい。
はい。おたまたけ。
ネオ。ネオ。この番組は地方在住のオタクなおっさんと不女子なお姉さんと普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、好きな野菜は大根のハヤテと、
好きな野菜はレタスのケイト、
好きな野菜は、干し椎茸ダーさんです。
キノコって野菜ですか？
キノコは菌類ですね。
菌類。
でも、生鮮食品で言うと、はい、一応まあ、あれ野菜の部類に入るんですよね。
野菜コーナーにありますよね。
そうですね、一応入れてもいいですね。
ね、入れてもいいんですけどね、結構ね、最近、そうね、食品というかスーパーなんか行くと、
はい、
なんか外国の野菜が並んでること多いですよね。
あ、ね、なんか確かに。
君たちは行かないんですか？
いや、行くんですけど、野菜コーナーは素通りなので。ほら、うち農家なんで。
そうだよね。
ああ、なるほど。
素通りですね、うち。
けいちゃん一人暮らしですけど、
はい、
コンビニばっかりですか？
いや、コンビニは高いので、
はい、
バイト先のまかないとか、
はい、
あとはカップ麺生活ですね。
作れよ。そこ作ってますって言っとけよ。
手料理食べたい人。
はい。
キノコのリゾットは得意です。
はい、進めていいですか？
はい。
なんだろうな、今なんかケイちゃんの萌えポイントをちょっと潰してしまいましたけども。はい。
新しくカップ麺女子っていうジャンルを作ればいいと思う。
初めていいですか？
はい、
はい。じゃあ行きます。今日のトークテーマですけども、
はい、
はい、筒井康隆作品でございます。
イエーイ。
はい。まあね、筒井康隆先生といえば、
はい、
日本が誇る SF 作家でございますけども、
はい、
はい、作品知ってますか？
はい、
時をかける少女。
おお、一番似てるね、やっぱり。はい、
日本以外全部沈没。
あったな。
ありましたね。あとジャズ大名とかね。
私それ聞いたことない。
まあ確かにね。まあね、
私のグランパもそうでしたっけね。
そう。
へえ。
まあちょっとドラマの方になると富豪デカとかね。
あ、はいはいはい
はい。七瀬再び。
はいはいはい。
これ何回も七瀬再びはやってるんですよ。NHK のドラマだったり、それからフジテレビの作品になったり、それからテレビ東京でやったりだとか。
は
いはい、うん。あとまた NHK ドラマでもう4、だから計 1,2,3 4回やってんだね。
へー。
あとなぜか富豪刑事。
うん、
うん、
あれはすごく面白かったですよ。
あれね、もう何かっつうとね、お金持ちがああいうことやっちゃダメでしょうって思うんですけどね。うん、あの一応公僕がああいう風に資材を投資したらダメなんですけどね。
うん、
まあ、
うん、
ファンタジーだから。
まあ、そうですね。
で、漫画とかも一応なってるんですけども、
はい。
はい。読んだことあります？パプリカ。
パプリカの漫画読んだことないですね。ちょっと今、ちょうど発見してびっくりしたところです。ウィキペディアに。
まあね、萩原玲二先生なんですけども、
はい。
ちょっと触れときましょうか。
はい。
はい、
この先生はどういう先生なのかというとですね、
はい。
もう勝手にジャンキーロードっていう作品書いてたりだとか、
はい。
あとは何があったかな、エイリアン秘宝伝かな。
エイリアン秘宝伝、
うん、これは
そ
うね、菊池秀樹先生と組んで書いてたりですね、僕たちの青春時代って感じなんですけども、はい、
ほうほうほう、
はいはい、まあその頃に書かれてた先生、今でも書いてらっしゃいますけどね、はい、そんな感じでございます。絵がなんていうかな、結構80年代っぽい。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、80年代でも80年代後半ぐらいかな。で、あとはそう、取り立てて言うのって言ったら、まあ、時をかける少女ですな。
時かけは感動しましたね。
どっちの時かけ？アニメの時かけ？
私は両方読んでます。両方読んで両方見てます。
あ、はいはいはい、まあね、時をかける少女も何回もやってるわけですけども、
はい、
うん、そうね、僕らの時代だったらやっぱ原田知世なのよ。
原田知世あ、ドラマですか。
うん、どうしてもね、時代がね。
へえ、
そうね、原田知世ですね。やっぱり大林信彦監督の尾上三部作っていうのは、それからまた新しくなって、
はい、
アニメ版になって、
なって、
それから中井梨沙がやったんかな、次。
あら、そんなにやってるんですか。
映画は4回やってるかな。
へえ、
そんな感じ。
で、Kはどれどれ見たこと
か。原作が文庫本になったやつと、
うん、
多分いわゆるアニメの時かけで一番最初に思い浮かべられる、
うん、
サマーウォーズの監督の人、
はい、
のアニメ版は見ました。はい、
はい、
いやー、切ないですわ。
時をかける少女って見たことないんだけど、どういう話なの？
タイムスリップ、過去に戻る能力を手に入れた子が、
うん、
まあ自分の都合のいいようにどんどん変えていくんですけど、実は過去から、あ、過去じゃない、未来から来た少年のとなんか関わりがあって、
うん、
どうのこうの。わー、説明しづらい。
惜しい惜しい惜しいな。まあね、吉川くんっていう、あ、吉山くんっていう女の子がおって、
はい、
でその子が理科室を掃除しよったんだけど、
あ、そうだった。
で最初、でラベンダーの香りを嗅いで気を失うんですよ、うん、そうすると自分だけ未来から、未来というか2回3回と同じ日を繰り返すんですよ。
うん、
これおかしいな。で、うん、もうその吉山くんにとってはそれは体験してることだから、火山とか地震とか、あ、火山でね、地震とかそれか火事とか、うん、そういうのを予言するのね、
うんうん、
で何回も体験してるんだけど、でもこれね、その時に地下の実験室を掃除するっていうところで、そこへ未来から来た男の子がおるわけ。この子がタイムトラベラーなの。
うん、タイムリープですね。
で、昔のやつは、ゴロちゃんと、それから深町くんっていうのが、あ、昔のやつじゃないな、今もそうか、 五郎ちゃんと深町くんっていうあの男の子がおって、深町くんがね、はい、結構イケメンなのよ。で五郎ちゃんっていうのはあの幼なじみなのよ。
はい。
で深町くんが来たので記憶を改ざんされるわけ、
うん、
吉山くんのね、
うん、
でそこで実はだんだんだんだんお話が進むにつれて深町くんが未来から来たんだっていう話になって、もうそれで未来へ帰っちゃうっていう話です。
へえ。
未来人と恋をする。
あ、へえ。
はい。で、ちなみにね、中学3年生でした。設定が。
うん、へえ。その、ゴロちゃんっていうのも、うん、あれですか、深町くん、
うん、
と同じ未来の人なんですか、
うん、ゴロちゃんは普通のゴロちゃん。
へえ。
普通のゴロちゃん。
というか、現代人。
うんうんうん。
だいぶそれでね、妹がいたはずなのよ。
あ
で日めくりカレンダーバリッと破くんだよ確か、
うん、
でまだあの毎日毎日あの日めくりカレンダーやってないとか言って同じことを繰り返していくっていうね。アニメ版の方はどうだったっけ、高校生になってたのかな、
あ
の
高校生ですね、名前も違うし主人公の名前誠です。
あれそうなんですか。
あれはだって、タイムリーパーの方になっとったんかな、あれ。
その、
新しい方のやつ。
新しい方のやつ、ちょっとうろ覚えなんですけど。
みんなうろ覚えだね。はい、いつもうろうろ、おたばだけでございます。
はい。千秋っていう男の子が、その理科室のに落としてきた、種みたいなの。
うん。
をなんか食べちゃったか踏み潰したとか忘れましたけど、
うん、
で誠がタイムリープの力を手に入れて、
うん、
いつでも帰りたい時に帰る。
うーん、その新しい方のやつって、
はい、
主人公男の子なの？
うん、女の子です。
女の子です。
誠っていう名前の女の子です。
ああ誠ちゃん、ああはいはいはいはい、
はい、
2006年なんで、
はい、
舞台がね、
うん、
で大林版から20年経ってるっていうことなんで、
うん、
でまあ細田守監督のものなんですけど、やっぱり時間を超えるときにデジタルの数字がチカチカチカチカ時計がね遡るっていうのが結構斬新だなと思って見てたんです。でこれも主人公の誠ちゃんを、
うん、
中井梨沙さんがやってるのね。
うーん、
2年に1回はやってるよねこれ。
やってますね。
え、そうなんですか、うん、
テレビでね。夏休みに青春だ。
夏休みですねこれは。
もう僕らの時代は東京をふんふんふんふんふんってな感じなんですけど歌うとねいろいろ問題があるんです。
そうそうですね、
はい、まあ、角川春樹事務所で作ってたんですよね、
うん、
原田知世が。はい、この当時の原田知世人気はすごかったですよ。ね、漫画家さんたちが原田知世大好きって言ってもうね、かの有名な結城まさみ先生なんかアニバロ書いてましたからね。
あ、
はい、ですか。
もう僕らの世代に土曜日の実験室、あ、火曜日の実験室だったかな、どっちかだと思うんだけど、
はい、
そんなのを言って、なんでラベンダーの香りを嗅いで、
うん、
気絶するっていうの遊びも流行ったのは流行ったうちの周りではね。
へえ、
まあ、そんな感じですけども、いいんですか他言わなくて
他に何
最後そのごめんね、まだ撮ってる人に戻っちゃうんだけど、
はい、
最後ってどうなるんですか、その何か戻っちゃうんですよね未来に。
ネタバレしません。
あ、はい
はい、
ね、そうね、結構ねハマると早いんですけど、ハマらないと苦痛な2時間ですね。
なるほど、
はい、で今ねなんかちょろっと見たらね、なんか角川翼文庫で出てるみたいですよ。
ほう、
カバー絵が伊藤の字、うわーおっていう感じですね。はい、そういう感じです。君たち、いろんなとこ敵に回すね、おたばり。はい、前半はですね、 時をかける少女、はい、言ってみましたけどすごいね、ひどい、はい、
はい、
後半に続く。
波動拳パワーウェーブ
生草と
グータラと
藤宮、3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに田舎の片隅でアーダコーダ語るポッドキャスト配信ラジオです。生グラジオで検索してみてください。
聞いてみてな。
どっこい、
はい、ガンガン行きましょうかね。筒井康隆作品でございますけども、もう僕中学校時代、
うん、
まあ、大体1980年代なんですけども、
はい、
ね、君たちと違ってあの2000年代が青春とは違うんで、やっぱ80年代なんですけども、中学生の頃、この先生のナンセンスっていうか、
うん、
結構ね、すごい内容を書くんですよ、
うん、
男性器女性器そのまま書いてみたりだとか、
うん、
こうね、男と女のむつみ合いみたいなことも書いているんで、
う
ん、それを読んでてドキドキしてた中学生の時代です。パプリカ行きましょうか。
パプリカ、
パプリカ行っちゃいましょうか、
はい、
パプリカ行っちゃいましょうか。
これどうぞ、はい、
もう私はこれのアニメから、アニメ映画ですね、
うん、
から入って、もう映像美がすごい、これは
これはすごい、
これはすごい、もうね、もう CG って こんな表現できるんだ、
うん、パレードのところがすごい好きで、めちゃめちゃ印象に残ってて、パレードのところが、
夢の中のね、
夢の中ので、だんだんだんだんそれがおかしな方向行って、最後の現実世界に進出しちゃうっていう、
はいはいはいはい、
ここはすごい好きだったな、うん、てかもともとパプリカ自分音楽が平沢進先生なので、平沢師匠だったので、
はいはいはいはい。
まあ見て、で、だから最初はもう本当に、音楽、平沢師匠だから、っていう感じで見てたんだけど。一回見るとハマったね、パプリカは。
パプリカはね、もう、私原作も読んでるんですけど、
うん。
ものすごい分かりやすく、まとめてるなっていう、アニメ映画の方は、
うん、
小説の方はもっと登場人物も複雑な話なんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、もう読むのに7時間ぐらいかかります、文庫で。
へえ、
本当に分かりやすく簡潔にまとめられてて、
うん、
で、多分このアニメ映画2時間ないと思うんですよ、
うん、ないな、
で、なんかもう3時間ぐらいなんか満喫したような気分。
はい、
あれ好きなんだけど、バーテンのおいちゃん組がすごく好きで、
あれ知ってます、声優さんゲストで、
うん、
どっちかが筒井康隆さんで、どっちかがコンサトシさんなんですよ。
え、そうなんですか。
はい、
へ、
あ、そうそう、久賀さんっていう、
はあはあ、
どっちが久賀さん、背高い方が久賀さんなのか、ちっちゃい方が久賀さんなのか分かんないんですけど、
うん、
背高くてひょろっとした方と、ちょっと、まんまるした方と、いるんですよね。はい。久賀さんが筒井康隆さんで、陣内さんがコンサトシさんです。そう、これ声優陣もすごいんですよね。
そう、声優陣がすごくてびっくりした。
え、林原めぐみに、これ、フルヤと読むんですかね。
そう、フルヤ。アムロの人。
アムロの人。
アムロの人に。大塚明さんに。
山寺宏一さんに。
あと、コオロギさとみさん。
コオロギさとみさんいましたね。
うん。
日本人形。
うん。いたいた。 すごかったな。あの
結構ベテラン勢もそれから中堅勢もいっぱい出てんなってちょっと思いますけどもね、
うん、私、うん、あの声優陣何にも見ずに最初アニメ映画見たんですよ。
はい。
パプリカとアスコの差が分からなくて、
うん、
あれ別人なのみたい、あの別人っていうか別人やってて、え、うん、声優同じなのっていう状態、
うん、そう、パプリカの声聞いた時にはなんかメグタンっぽいなっていう気はしたんだけども
、はい、
あっちゃんの声聞いた時にあれこれなんか違うと思って、
うん、
でも見たらそうか林原さんか。
実はあの林原さんこの作品の中で、
うん、
モブいるじゃない、モブキャラクター例えばウェイトレスさんとかの声もやってるんですよ。
その
いる前で
ウェイトレスの林原さんの声は一発で分かったんよ
パエリアのお客様っていう。
あ、でもこれあのパプリカオープニングの刑事さんの夢の中のムービーが、
その
全部映画のワンシーンのっていうやつがすごい面白かったな。
ああもう
見てすぐ分かったもんな。あ、これあれだっていう。
もう最初本当にもういろんなシーンが巡るじゃないですか、あの数分の中に。
うん。
なんだこの映画はって理解できる自信がないって思った。
まあでもあれじゃの、自分も最初1回目見た時には理解が若干こうやっぱ入りが入りだったからんっていう感じだけど、うんうん、でも2回3回見ていたら結構すんなりと、
うん、あ、ここってこういう意味だったんだっていうのあります。
そうそうそう、うん、あるしな。あとその刑事さんがバーから出て映画館でこう全部なっとるが、
はいはいはい、
あれのところの看板があれあれなんか千年女優って書いてあるとか
ローマの休日があるみたいな
実際あるそことかこんな感じすごい面白かったな、そこのところは。
ですよね。
夢と夢がごちゃごちゃになっていくっていうのがなんかすごく感じではあったな、自分の中では。
まあ、最近の一部の方々はそういう方いらっしゃいますけどね戻ってこない人たちいらっしゃいますけどね。
まあそうですね、
ね、やっぱりちょっとね現実と向こう側、画面の向こう側は違うんですよっていうねところでございますけども、あのほら装置に、
はい、
あの頭がだんだんだんだん侵食されていくのがあったよ。
あり
ましたありました、
ピコンピコン、
はいはい、
うん、あのシーンがねダンさん的にはね気持ち悪くて、ね、よかった。であとパプリカの皮をこうスーッと裂いてい
く、はいはいはいはい、
ペリペリペリ
してありましたね。
だからそうするとあっちゃんが出てくるっていうね、うん、これすごいわ。
すごかったですね。
すごいですね。
あとあれが気持ち悪かったです、院長先生、
うん、
はいはいはい、
院長先生かなと、あの人誰だろう、皮こうペリペリした後に結局あの理事長さんのあの木の根っこにこうぐるぐる巻きにされちゃう人、
おさないさん、
あ、おさないさんか、
はい、
あそこのところ、
あ、なんか一人で取っ組み合いしてるとこです、
うん、若干こう気持ち悪いって思ったけどなんか何回か見てたらあそこのシーン結構好きかもしれないっていう。
あ、確かに。もう私理事長の足から根っこが生えてきた時点でうってなりましたけど、
ね、あれでも終わりも結構すんなり綺麗に終わってて、なんか綺麗にこうストンって落ちた感じが、
うん、確かに。ちなみに、私、もう、この収録があるからって読んだんじゃなくて、
はい、
あの、パプリカに純粋にハマってた頃にウィキで読んだ話なんですけど、
はい、
あの、時田先生、あの、太っちょの時田先生の声のイメージが、どうしても 定まらなくて、このフリアさんが、
うん、
アムロのままでいいですかっていう手尋ねたら、うん、あ、オッケーですよっていう
確かにまんまアムロだと思いながら
確かに聞き直したら、あ、アムロだって思っちゃったあのパプリカを見る前に、
はい、
某微笑み動画で、
はい、
そのパプリカを歌う平沢進先生の、
はい、
その白子屋の娘っていうタイトルですよね、
うん
うん、をボーカロイドが歌ってる動画があって、
うん、
あのカイト20人前ぐらい
20人前はい
20人前プラス鏡音凛が10人前かな。
はあ、
すごいな、
ものすごい重圧感のある声で、しかも神強調で歌ってる動画があって、
うん、
でなんかサムネもカイトのイラストと、はい、その理事長のパレードの夢の中のイラストがもう結構違和感なく合体してて、
うん、
これは前々からもう上映されてる時から気になってた映画だし見るしかないと思って、
うん、
なぜかボーカロイドからパプリカに入ったっていう経緯はありますね。
そうですか。これね、ダーさんね、今思い出したんだけど、パプリカは兄貴から面白いよっていう風に言われて、
うん、
見たんですわ、
うん、
で、コーン・サトシっていう、まあ、監督ですけども、まあ、毎回出てますけども、
はい
はい、の作品なので、まあ、見とかにはいけんかなっていうのはあったんですよ、
うん、
はい、まとめてみたんかな、千年女優と東京ゴッドファーザーズと妄想代理人か、
うん、はいはい、
で全部見たんかな、
うん、
パーフェクトブルーと、
うん、
ね、全然表現が違う、似てるんだけど表現が違うのが良かったなと思って、全作品ね、
うん、
東京ゴッドファーザーズなんか、ほら梅ちゃん、
はい、
わかるかな、
誰だ、
鼻にねこうピーナッツつけてプンってやる人、
あ、はいはいはい、
あ、はいはいはいはい、ワハハ本舗のね、
そうそうそう、梅垣さんか、で、あと、まあ、江守徹とか出てたりして、うん、で、赤ん坊を連れていくっていうか、はい、どうしたらいいのかな、こうしたらいいかなっていう話をずっとやっていくのね。
うん。
なかなかね、素晴らしいです。強。まあ、一遍見てください、これ。
はい。
はい。てな感じで、ちょっとずれましたけど、筒井康隆作品でございました。
はーい。
はーい。
もう中学校で読んでて、忘れてるわな。あれだけ多感な時に読んでたのに、こうね、やらしい文体にドキドキしていたというのだけは覚えてるな。はい。
十分感性高いじゃないですか。
まあ、15、16の辺はね、ね、そういうのに興味ある時ですからね。はい。
おたまだけネオではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスにちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログは http://otabatakeneo.caesar.net、 メールアドレスは otabatakeneo@gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
はい、エンディングでございます。
はい、
今日はかなりうろうろでどういう編集になってるかドキドキでございますけども、はい、
なんか私自身パプリカの話になった途端元気になったなっていう自覚があります。
はい、今日はもうねパプリカの話とそれから時をかける少女だけでよかったよなと思いました。生地ねちょっとね 昔の作品をやろうとして、大変ねつんのめったような感じでございますけどもね。
はい、
はい、まあ、そんな感じでございます。
はい、
はい、ね、まあ、今後のお玉だけでございますけども、
はい、
はい、毎回毎回言ってますけども、イベントやります。
はいよ。
はい、ね、音畑ネオさよならイベント、場所は天神山文化プラザ第5練習室、10月の21日、
はい、
1時半から4時までの予定でございます。
はいはい、
出し物でございますけど、ビキニアマ男のロマンの獣属性の研究発表会、それから、はい、ソウル発光図の掛け算コーナーの、即興版ですな、
はいはい、
あとチョンマゲットでございます。はい、
はい、
ね、楽しくやりましょうね。
はい、
はい、で今後のおたばたけのこれからでございますけれども、
はい、
はい、ね、もう10月入って2週ぐらい経つんですけども、
はい、だいぶ涼しくなりましたね。
寒くなりましたね。
はい、
まあ欲しさと持ちる作品と、それから、でっかい顔のロボット大特集、
でっかい顔のロボット、
はい、渡るとかね、グランドオートとか、わからんですか、
メダロットは、
メダロット簡単にやったじゃないですか。
どんだけメダロットがまだしたいんだお前は。
あ、そうそう、メダロットといえば、あのゲーム買ったんですか。
買ってないです、お金がないです。
あ、じゃあゲーム買ったらやりましょうね、クリアしたらやりましょうね。
はい。
ということは今年やらねえってことだね。はい、ということでございます。まあ、こんな感じですかね。ちょんまゲットの方ですけども、あのお便りくださいというところでございますね。
はい、
はい、ということで、なんか今日はすごく短い感じでございますけども、
はい、ね、
頑張っていきましょう。
はい、
あと何回やるか分かりませんけども。
寂しいな。
え、大丈夫ですね、来年になったら、あの、嫌っていうほどお稽古してあげるから。はい。ということで、おたまだけでございました。
はい。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
おたまだけ？
ネオ。
ダーさんと
大輔の
おまけコーナー、
なんでしょう、いいんでしょうか。いいんでしょうか。むさいおっさんの声でおまけでいいんでしょうか。
大丈夫大丈夫、あの本編では可愛い女の子たちがキャリキャリキャリキャリやってたんだけど、大丈夫大丈夫、
はいはい、
あの話の内容はないけど、
はい、
このおまけコーナーはですね、
はい
はい、おっさんから見た筒井康隆の思い出を語ろうじゃないかと、
はいはいはい、
ということで一応設定したんですけど、
はい、
はい、やっぱり大ちゃんも筒井康隆といえば
時をかける少女しか知らないです。
一緒かよ。でもあれだろ、あの原田知世だろ。
そうですね、そうですね、もちろんそうですね。はい、
ね、俺あの実は狙われた学園も一緒だと思ってたら違ったって、ね、
僕もそうだと思ってました。あの頃角川映画だからみんなあの一緒の人だと思ってましたから
ね。なあ、
はい、
あ、やっぱあれだね、世代だよねこれね。
本当ですよ。そんなその原作が気になるような年じゃないですか、ね、
全然全然全然、
はい、
ああ、
小学校高学年にならないと原作者なんて気にしないですからね。
いや、高学年でも原作は気にしなかったね。
ああ、ちょうど中学なるかなんないかぐらいですよね、その活字読み出すのね。
うん、あ、僕はそれでも小学校5年生ぐらいではその児童文学とか結構読んでたうちなんで、うん、はい、
そっか、僕滑り出しが星新一だったんで。
ああ、俺ね、滑り出しがね、あのコバルト文庫の氷室最高だったんですよ。
あ、そっかそっか、コバルト文庫ね。
あと、はい、中学校に行くとやっぱりソノラマとかあったりだとか、あとグイーンサーが読んでたよ。
ああ、栗本薫さん先生ですよね。
大体19巻ぐらいで挫折するんですけど、
読めないっすよ。 あれももうね終わんないで終わっちゃいましたからね結局ね。
ちょっとまあねその辺はあのオブラートにオブラートにオンビニオンビニということ
で。筒井康隆って言ってたら最近のパプリカってあったけど、うん、それはまあ多分若い子みんな見てるんでしょうけど別にあれがなんていうんですか筒井先生の原作だっつって見てるわけじゃないですもんね。アニメでそのコンサトシさんがやった新作っつって見てたんじゃないですかみんなあれ、
うん、そうだと思うよ、
うん、最近はただなんかテレビ出て変な演技するおっさんでってイメージしかないですからねあの先生。
ビーバーハイヒールかな、
うん、
賢い人ですね、
うん、はい、メンテーターとかでも出ますよねちょろちょろ
出ますよね、
うん、
芝が上手いわけでもなく、
あ、なんかやりたかったって言ってましたよね昔からね、うん、
やっぱりあの時代の作家さんかな、
うん
うん、やっぱあのいろんなカルチャーに手出そうとするよね、
うん、だからまあいい例か悪い例か分かんないですけどあの、あの下田歌劇なんかもそうじゃないですか。
あの人何十年も紐やってたんだから、
はい、
はい、
奥さんに壊してもらってたって言ってましたね、
うん、で、サッカーでねあんな過激なほらあのサイケデリックな服装する前は、うん、ちゃんときっちり着流しというか着物で出てたんだよ
やってたり革のコートとか着てかっこよかったんですけどね、
うん、
あの露出する前はあの著者禁煙で出る写真だけ見るとすげえそのなんつうのかっこいい人なのかなと思って出たらがっかりしちゃったタイプですよね。
もうあのほらリンダリンダの時、
うんうんうん、
いいともに出てきた頃ね。
ああ、もうあれはね、もう面白がられて使われてましたからね。
うん、
今もなんかちょっと、年、かなり老けちゃって、あれですけどね。
うん、でも、作家的に乗ってた時の作品は、すごいね、
うんうん、
エッチかったですよね。
うん。まあ、なんだ、求められて皆さんやってらっしゃいますからね、商業の小説家さんになってますからね、みんなね、
うん、
好きなもん書いてるわけじゃないですからね、あれね、
うん
うん、
まあね、
だから筒井先生のやつは、そうだよな、結構だから、その短編ですか、知らずに、だから、その世にも奇妙な物語のこの話、あれ、どっかで。なんか見たことっていうか読んだことあるかなこれなんて言うとああ筒井康隆じゃんなんていうの結構多いですよねこの人ね
多いね
ちょっと怖いっぽい最後まあほら世にも奇妙自体がちょっと怖い話ですから、
うんうん、
多いからあれなんでしょうけど、
うん、
でもやっぱその短編そうだよなあんまり SF っつってもそんなどっぷり SF じゃないじゃないですか
なんとなくねほらジュブナイル作品とか
うん
それからSF もほらブラックコメディみたいな感じ、
うん、要はロボットが出てきてどうとかそういう話じゃないじゃないですか、
うん、その辺は星千一先生だよね、
うんうんいわゆる一般の人が普通にパッて想像するような SF じゃないじゃないですか
ないないないない
そのタイムスリップにしてもその観念的なもので要は目閉じたら過去に行ってたとかそんな感じの話多いですよねこの先生ね、
うん、なんかねほらもう一歩前の世代 の、
うん、
おとぎ話というかな
そ
んな感じだよね
そうですねおとぎ話ですよね
で70年代のね、
うん
うん、俺たちがまだまだガキンチョでもう全然そんなのね全く興味ねえみたいな、
うん、どっちかっていうとファンタジーなんですよね SF っていうよりね
あそれ言われてちょっと腑に落ちたわそうファンタジーなんだよねSF 作家と言いながらもうちょっとほら今で言うライトノベルの感じ、
うん、
だから SF ってこってこであったが、
うんうんうん、
70年代の SF ってそ
うだからアーサー・シー・クラークとかポール・ホーガンとかああいうのを想像されると小松左京ですよね日本で言うと
そうですよね
そうじゃないから
小松左京先生はちゃんと科学的なことをちゃんとやってたけど、うん、この人は科学的なことは全くなかったもん
それ雰囲気ですからね先生筒井先生の場合はね、
うん、
雰囲気で SF なんですよね
雰囲気
で小松先生は一応設定交渉がありののこじつけの SF だけど、
うん
まあ、それが普通 SF サイエンスフィクションっていわゆる SF だけどだからやっぱなんだ俺来歴見ると赤塚不二夫とか 藤子不二雄と一緒にやってたみたいな、あ、同じような雑誌に出してたのかな、ものの、うんうんうん、だからやっぱあの人なんかと一緒でやっぱ少し不思議なんじゃないんですかね、
SF がや、
はい、そのテイストなんじゃないんですかね、その小難しいことじゃなくて SF なんじゃないですかね、うん
うん、だからあの時代やっぱりそうなんだよね、少し不思議だったね、
うん、
うん、なんかね、でやっぱね、印象深いというか、あの露出しだしてから、
うん、
なんか断筆宣言とかしなかった？
しました。それで役者宣言とかつって1年間物書かないとかつってやって出だした時になんかいろいろ出て棒読みで なんだこの人とかって思ったけど、あ、この人筒井康隆って言うんだっつってその時思いましたけどね。
まあね、ちょっとまあ、あの本編でも言ったんですけども、
はい、
あの今ラノベ書いてまして、
ほうほうほう、
ラノベでね、男性器出しなさいとかね、書いてたりするんですよ。今78かな、
ああ年がですね、はいはい、
確かそのぐらいだったと思うんですけどね、
うん、78歳ですね、すごい元気だな、
で女子高生にそういうことを言わしてしまうという、
ああ
すげえって思ったよ。
いや元気な証拠ですよ。だから
やっぱね、ああいうじいちゃん見ると、うん、俺らも頑張りにはいかんなと思いますよ、
うん、いやまああれですよ、その妄想っつうかスケベはもうなんだよ、百薬の長ですよあれ、
はい、今日こんな感じですじゃあ、ダンさんと
大輔の
おまけコーナーでした。
でした。